私たちは若かろうとも年を取っていようとも共通しているものがあります。それは自分に自信があって、自分がこうだと思ったり、こうであるはずだ、こうであるべきだと思ったり考えたりすることを簡単に変えることができないということです。若ければ頭が柔らかいかというと、案外そんなことはありません。頑固じじいとか頑固親父とか、そういう人の話を聞こうとしない、そういう大人への悪口を言ったりいたしますけれども、ポジティブに言えば頑固一徹、今風に言うブレのない信念を貫くという意味では、肯定的にポジティブに捉えることもできる。しかし一度自分がこうだこう思うと結論付けたことについては、人は若かろうが年寄りだろうが、それはやはりそれを変更したり修正したり見直すという作業は実はとても難しいのです。私の友人にもいるのですが、自分と違った意見に出会うことを喜ぶ人がいます。ちょっと変人といえば変人なんですが、自分の意見はもちろんあるんです。でも自分とは違う意見を言ってくる人に出会うと、なんか面白がってワクワク喜んじゃう人なんです。で、その人は自分と違う意見と出会うことでワクワク喜ぶことは他の人もみんなそうだろうと、それが普通だろうとどうも思い込んでるんですけれども、それはちょっと自己認識が甘い。大雑把に普通と言いますと、自分と同じ意見に出会う方を喜ぶのです。今日は残念ながら高校生はここには今いないようですが、大学生や若い社会人の皆さんにしてもそうでしょう。サークルや何かで一緒になる中でもですね、初めて出会うような人たちでも共通項を探しますでしょ。ああ、それそれ私も知ってるとか、あ、これ私も大好きって言って、普通はですね、自分と同じ意見、同じ考え方やセンスにの人と出会う方を喜ぶんです。そして、ああ君もそうか、あなたもそうなんだねと言って共通理解を得たこと、あるいは共感できたことを喜び、そこにちょっと硬い表現を取れば一種の共同性を獲得したという喜びや快感を持つことができる。仲間意識っていうのはそうですよね。逆に意見が違うのに、お、面白いじゃないかと思えるのは、ある意味自立しているとも言えるんですけども、そういう人は案外少ないのではないでしょうか。本人の自覚とは裏腹に決して普通とは言えない。普通多くの場合は自分とは違う意見に出くわしますと、正直あんまりいい感情は抱かない。違いますか。ひどい時には 何か被害妄想的に自分の意見や考えが否定されたり非難されているかのように勝手に思い込んでしまう場合さえある。まあそこまでいかなくても、自分と違う意見がバーンと出てきたりぶつけられてきたり言われたりするときに、私たちはどちらかというとすぐ防御的になる、あるいは自己弁明的になる。まあ、ここまで言われますと、いやそんなあり方は嫌だと思うし、自分はどちらかといえばそこまでではないだろうと思う。しかし何度も言いますが、私たちは一度自分が出したある一定の結論や主張や考えというものを吟味し、再吟味したり、あるいは変更することというのはなかなかできない。そして違う意見や考え方と向き合うということが、実は簡単ではないし、そんなに好きかと言われたら好きではないでしょう。好きだという人はどっちかというと少ないと思う。ですから、いろんな意見、会社なんかでもですね、きっといろんな商品開発やマーケティングや何やらかにやらでですね、ミーティング会議がいっぱいあって、黙ってる社員は今頃はもうダメだって言われて、どんどん意見言いなさい。この間の新聞にも、英語のことに関する記事でですね、日本の大手の自動車会社が、フランスの、トップの CEO がやってきてですね、一気に社内が英語で話すようになっていった。で、その中でですね、ただ、ふんふんって聞いてるだけじゃダメで、自分の意見をそこにちゃんと言わなくちゃいけない。そういう、大きな大変革があった、なんていう記事もありました。そういう場面、そういう世界では、自分と違う意見と、しっかりとこう戦わせるというよりは、こう、吟味し合う作業が求められるし、それがいい製品やいい商売につながっていくと考えるわけです。でもそれはある意味では理想ではないでしょうか。普通に生活していく中で、そういう海外の企業との合併や、こう、いわゆるグローバル化するような世界の中に生きていれば別ですけれども、我々の普通の生活の中ではですね、違う意見と、よし、じゃあとことん話してやろうって言ってですね、そしてそこでどんどんこう議論を重ねていっていくことを喜びとし楽しみとすることなどはなかなかできない。だからできることは上っ面なお体裁を整える程度に、あ、それも一つの考えですねということになる。全然掘り下げない。でもこれがもしかしたら世渡り上手なのかもしれない。自分の意見や考えや主張を変えるのは難しいというのは、自分に変な自信や自負があるからではないでしょうか。自分なりにいろいろと調べてみた、あるいは経験してきているものがある、チェックした、その上での結論であるから、自分は分かっている、決して当てずっぽうに言っているのではない、それなりの根拠もあるし、自分なりによく見てきてもいる。だから、ある一定の結論となっている。それを簡単に変えるなど当然できません。しかし、まあ、変えるところまではいかなくても、違う意見、想定外の意見が出てきたら、念のためチェックする。吟味することをしようとするかしないか、それは大きな違いを生み出すのであります。さて、そこから大きく飛躍するようですが、 神様のなさる技というのは、いつも私たちの想定外のことをしてくる。私たちはきっとこうだろう、あるいはこうなるはずだ、こうであるべきだ。私たちの人生設計や将来構想や夢を描きながらも、神様は思いもよらないものをそこに放り込んでくる。こちらの予想や期待を見事に外していく。神様って実はすんごい意地悪な方ではないんだろうかと、そう思えてくることもきっとあるでしょう。で、それがひどくなると、もうがっかりして、失望して、信仰もキリスト教もへったくれもあるものかと、もう心のシャッターをガラガラガラガラガラガラッと下ろしていってしまう。失望の度合いにもよりけりですが、例えば、同じキリスト者同士のいざこざがあって、なんであんな人がキリスト者なんだと名乗っておれるのか、冗談じゃないと。あんなキリスト教や教会なんざ金輪際まっぴらごめんだと、まあ、江戸っ子まがいの短歌を切ってですね、おさらばする人もあるかもしれない。まあ、そこまではしなくても静かにフェードアウトして遠のいていくというのが、まあ、普通というものでありましょう。今日登場するナタナエルという人はちょっと普通ではなかった。彼はフィリポから聞かされた。私たちはモーセが律法に記し、預言者たちも書いている方に出会った。それはナザレの人で、ヨセフの子イエスだと。ナタナエルは真面目に一生懸命に聖書を学び、そしてそれを単に知識として身につけようとしてたのではなくて、本気で聖書に予言されている救い主メシアを待ち望んでいたようなんです。まっすぐな、一途な人であった。彼は彼なりに一生懸命学んで、多分周りの人たちの意見や先生方の人の意見も聞き、そしてある程度の結論を得ていた。約束されたメシアは、救い主は、イスラエルの民の中でも、あの偉大な王ダビデの末子孫として、ユダヤの国に、まあ、もっと言えば、ダビデの町から出るはずだ、と。もうどこをどうひっくり返したって、どんな文献を読んでみたところで、このパレスチナの北の外れのですよ、ね、異邦人だらけのガリレアなどから予言されたメシアが出るわけがない。そのようなことはどこの文献にも載っておらず、それを根拠立てるものなど何もない。何をたわけたことをと一周するのがきっと普通です。案の定ナタナエルはきっちり答えた。ナザレから何か良いものが出るだろうか。これは出るわけがなかろうという、答えが前提です。そんなものはありえない。しかし、ここでフィリポは食い下がる。来てみなさい。このフィリポとナタナエルがどんな関係にあったのか、今一つよくわからないんですが、ナタナエルはこのフィリポの言うことを聞くんですね。つまり、自分の目で確かめようとする。直に触れてみようとするんですね。おそらく、当初ナタナエルは、自分の意見を変える気など毛頭なかったでしょう。しかし、 それでも自分の意見や考えを絶対化しないで、違う意見や考えに直に向き合い、触れてみようとした。ナタナエルは率直で偽りがない。シエスもそう言っておいでだ。彼は自分の意見に固執しない自由さがある。自立していると言ってもいい。だから違う意見や考えを恐れないし、また逆に馬鹿にもしないんです。私よくやってしまうのは、言われることが自分の思いをひっくり返されるんじゃないかという不安や恐れを抱いて敬遠する場合と、頭からバカなっつってこう見下す場合と、どっちかですよ。ナタナエルはどっちもしなかったんです。バカにもしなかった。そういう意味ではすごい人です。フィリポという人はちょっとしか出てきませんが、そういう意味ではナタナエルの良き理解者であり、良き友であった。来てみなさい。直に触れてみろよ、と。で、ナタナエルは自分からシュエスのところへ出かけていった。この立ち上がって歩き出すという行動を起こすのは決して当たり前ではありません。私たちいつもやりますでしょ。間接的な情報をもう一度少し集めて、かき集めて、あ、やっぱりこうだったという第二次の結論を出してしまうこともよくあるんです。しかしナタナエルはここで直接確かめようとした。直接会って話を聞こうとしている。そのために会いに行く。このナタナエルの行動、この姿は、私たちが何か、もういちいち直接確かめたり聞きに行ったりですね、するのはもうちょっとパス。他の人の情報をもうちょっと集めて、もう今だったらネットでチャチャチャチャっと情報を集めてですね、まあそれでいいか、と思うところをですね、いや、ちょっとこのナタナエルの真似をして、やっぱ直に見てみっかと。もう、あ、これはダメだと言って、シャラシャラシャラとシャッターを下ろすんではなくて、まあ念のためでもいいし、野じ馬根性でもいいから、まあそのイエスという方のもとに行ってみようと。すると、やはり想定外のことが起こる。イエス様の方が先手を打ったんです。ご自分の方にやってくるナタナエルを見てですね、彼のことをこう言うではありませんか。見なさい。誠のイスラエル人だ。この人には偽りがない。いやー、珍しいです、これは。皆さん、四つも福音書があってよく読まれていると思いますけども。福音書の中に出てくるイエス様がですね、人を褒める場面っていったらいくつあるでしょう。私は思いつくのはあと一人ですよ。ローマの隊長、百人隊長ですね。お言葉だけください。そしたら私のしもべは治りますって言ったあの場面ですね。そしたら、おー、イスラエルでもこの信仰見たことないってイエス様褒めた。それに並ぶぐらい珍しくイエス様が褒めている。この人には偽りがない。全知全能の神であるイエス・キリストは、ほんの少し前にですよ、ナザレから何の良いものが出るだろうかと、このナタナエルが言っているのを承知なはずですよ。シエスの方がですね、もう頭から否定されているのに、その自分を否定してくる人間をですよ、誠のイスラエル人だ、この人には偽りがないとまで言う。一体これは何なんだろうか。 もうちぐはぐもいいところではないだろうか。実はこの偽りがないというのはですね、罪がないということではないんです。もう少し平易な言い方すれば、まっすぐだということです。ごまかしがない、まことのイスラエル人、それはまっすぐに自分たちイスラエルの民を選び立ててくださった神様に向き合おうとしている人、ここまで褒めてもらう人は本当に他にはないですね。ですからナタナエルの方も驚いた。どうして私を知っておられるのですかと彼は答える。おいおいと、どうして私を知っておられる、知っている内容というのは、まことのイスラエル人で偽りがないっていうこと、つまり褒められたことを自己肯定しているのだろうか、この人は。どうもそうではないんですね。知っている、聖書ではこの知るというのはとても深い意味を込めて使う言葉です。神学校で、ギリシャ語やヘブライ語を勉強しますけどもですね、ヘブライ語でですね、お勉強し始めて最初に多分覚える単語はこの知るで、やだーって言うんですね。やだー、ね、もう知るのはもうやだという、ダジャレにもなるぐらいですけども、知る、とっても大事な言葉なんです。知る、自分のことを知っている方が目の前にいる。もしかしたらナタナエルは本当に自分のことを知ってくれている人、分かってくれている人がいなかったのかもしれないとさえ思える。いろんなレッテルを貼られたりですね、あ、ナタナエルさんってこんな人なんだよねと言われてみたり、友達だって仲は良くても深い心の内面までを全部見せて知らせているわけではないわけです。しかしこの人は知っている、もう自分は知られている、そう思ったっていうんです。シエスはすぐに答えられました。私はあなたがフィリポから話しかけられる前にイチジクの木の下にいるのを見たと。変な表現ですね。イチジクの木の下って何のことを言ってるかというとですね、聖書の世界、そこはですね、律法学者という聖書の専門家の人たちが座って、で周りにお弟子さんたちがぐるりと囲んでですね、この日陰でカンカン照りのもとじゃないですよ、このイチジクグアの木の、木陰でこの、神の言葉についてラビと言われる先生が解き明かしをし、みんなでそれを聞いて、こう分かち合う、それがイチジクグアの木の下なんですよ。つまりナタナエルがですね、一生懸命に神様の言葉に聞き入り、そしてそれに従おうとしていた。神への信頼を一途に傾けていった。そういう意味でナタナエルはずっとまっすぐに神様に向き合い、問いかけ、そして聞こうとしてきていた。まことのイスラエル人と言われることをイエス様はもう一度言い直したんです。イチジクの木の下に君はいたねって。彼は自分を知っていてくださる方に出会った。これはなんと幸せなことであろうか。飛躍の飛躍。日本のロックバンドに RC サクセションというグループがありました。今和の清志郎というボーカルが、実は国分寺育ちでですね、日野高校出身だそうですけど、歌っていたんです。残念ながら2009年に亡くなってしまいましたが、この RC サクセション、若い人たちにはもう夏メロの世界に入っているとは思いますが、いい曲なんです。ぜひ聴いてほしい。その歌の一つにですね、 君が僕を知っているというタイトルの歌があります。君が僕を知っている、こんな歌詞なんです。今までしてきた悪いことだけで僕が明日有名になってもどうってことないぜ、まるで気にしない、君が僕を知っている。誰かが僕の邪魔をしてもきっと君はいいことを思いつく、何でもないことで僕を笑わせる。君が僕を知っている。何から何まで君が分かっていてくれる。僕のことすべて分かっていてくれる。離れ離れになんかならないさ、なれないさ。コーヒーを僕に入れておくれよ。二人のこの部屋の中で僕らはここにいる。明かりを暗くして。君が僕を知っている。何から何まで君が分かっていてくれる。僕のことすべて分かっていてくれる。上から下まで全部分かっていてくれる。分かっていてくれる。分かっていてくれる。これは恋の歌でありますが、恋人が僕のことを分かっていてくれるから、何がどうなったって平気さ、と歌う。過去にしてきた悪いことで有名になっても、つまり、悪いことがみんなバレてですね、あいつはなんだと言って散々周りから非難、されようともですね、罵倒されようとも、どうってことないぜ。だって、君が僕を知っているんだから。分かっていてくれる。上から下まで僕のことすべて分かっていてくれるから。すごいですね。僕のことを知っていてくれる人がいる。もうそれがですね、すごい生きる力になる。ただちょっと年長者から言わせていただきますと、若き日のこの熱い思いで言っていますけども、十年経つと、そのうちですね、あなた何にも分かってくれてないわねって言われる羽目になるんですね。ただまあいいでしょう。これは若者の歌ですから。そして、でもそこにですね、僕のことを君が知っていてくれている、分かっていてくれる。これが本当に力になる。ただし、そのルーツは聖書にある。今あの清志郎も、今頃ですね、きっとそのうち神様の前で、お前歌ったルーツはこっちだぜって言われるかもしれない。ナタナエルはずっと尋ね求め待っていたんですね。聖書が教え示すそういう方を、メシアとはそういう方だ。全部知っていて分かっていてくださるお方だ。思いもかけず出会ってしまった。僕のことをすべて分かってくれる方。上から下まで全部分かっていてくれる方。ナタナエルは答えました。ラビ先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王ですと。シエスはまたまた謎めいた想定外のことを言われる。君は自分のことを私が知っているから、だから私を神の子だと信じるのか？君はもっと大きなことを見ることになるだろう。はっきり言っておく。誠に誠に我汝に次ぐ。天が開け、神の天使たちが人の子の上に登り降りするのを、あなた方は見ることになると。これは一体何のこっちゃと。初めて聖書を読む人はもう、ちんぷんかんぷんですよね、こんな話。でも、ちゃんと読み進んでいくとわかるんですよ。あなたはもっと偉大なことを見る。何のことかって言ったら十字架のことですよ。僕のことを本当に知っていてくださる。 上から下まで全部分かっていてくださる方が、何の罪もなく何の抵抗もせず黙って十字架にかけられて死んでいく。きっと君はそれを見るだろう。そしてさらに三日目に復活して永遠の命に招く手を差し伸べるのを君は見るだろう。ナタナエル、君はまっすぐで誠実で真実だ。その君も十字架の前できっと悔い改めることになるだろう。誰にも見えない自分の嘘も偽善も何もかもが十字架の光の中に全部照らし出されることになるだろう。でもそうやって僕のことを知っていてくださる方は、その醜い嘘も虚栄も偽善も何もかも分かった上で、その上で全部許して生きよと言ってくださる。君が僕を知っている。イエス様を君呼ばわりするのははばかられますが、でもそうなんです。復活の主イエス様が僕を知っている。何から何まで分かってくれている。だから嫌なことがあっても、きっと君はいいことを思いつく。そして僕を笑わせてくれる。お前バカだなぁ。